はい、それでは ④ の話題としまして、アメリカの司法省がですね、アップルに対して独禁法違反、アメリカの場合はですね、反トラスト法というのが独占禁止法にあたる法律ですけれども、こちらに違反した疑いがあるということでね、今回、提訴をしました。アメリカ巨大 IT 企業、情報技術産業のね、支配力への警戒心強くあり、11月の米大統領選挙も睨んで、アメリカバイデン政権締め付けを急いでいるという状況でございます。国家とね、巨大テックの全面対決がここからまた始まっていくということですけれども、司法省の今回ね、主な主張としては、あの iPhone からの乗り換えを意図的に Apple がこう乗り換えさせまいっていうようなね、まあ、こういった施策をすることによって事実上顧客を囲い込んでいて、 Apple、iPhoneをからみんながね逃れられない、それ以外が選択できない状況、そういう市場環境を作っていると、要は市場、スマートフォン市場をアップルが独占しているというようなね、まあ、こういったことがある。そのポイントとして、スーパーアプリの成長をね阻害している、他社スマホとのメッセージ機能、これをね制限していたりとか、あと他社の腕時計型端末、要は Apple Watch と合わせ技でね、iPhone、こう Apple Watch 使いたいから iPhone 使うしかない、iPhone 使ってるから他のこうスマートウォッチじゃなくて、iPhone じゃない、Apple Watch を使わなきゃいけないみたいなね、まあこういう連携を制限して、Apple と iPhone の合わせ技で独占しているとか、米国の高性能スマホ市場で70% 以上のシェアを握っているということ、高性能じゃない普通のねアメリカのスマホ市場でも 65% 以上のシェアを取っている、もうこの完全に独占寡占やということを司法省、アメリカの司法省は主張しているということですが、アップルとしてはですね、当然まあ反論ということで、スーパーアプリの成長阻害しているっていうのは、そんなことない、顔認証などアップルの機能だってね提供しているよとか、他社スマホとのメッセージ機能の制限っていうのは動画共有とか可能な世界共通仕様に対応してるよと。で、他社のね腕時計型端末も iPhone とペアリングできるようになってるよと。そんなね阻害なんてしてないよということで、シェアがねすごいすごいって言うけど、アメリカ国内はそうかもしれないけれども、世界シェアで見たら 20% だよということで、そんなね市場を独占してなんかいないよという、まあね、アメリカのアップルが、独占的な地位を利用して消費者の囲い込みなんて図っておりません、ということを主張しております。まあ、アメリカの司法省はね、いや、そんなことないやろ、と。ね、過去の発言とか、2年前ですかね、ティム・クックさんが、アップルを率いてるティム・クックさんが、こう、お母さんは iPhone を使ってる。でも、息子とか子供たちは iPhone 使ってない。で、なんか、なかなか気軽に、こう、メッセージの交換というかね、なんか、データの共有とか、そういうのが難しいんだけど、他社の Android とかともね、スムーズに iPhone できるようにしてほしいっていうことを訴えたお母さんがいたときに、ティム・クックは、それはね、iPhone に変えなさいよっていうことを言っている発言とか、まあ、そういうのって、まあ、こう、アメリカのね、当局側は、みたいな。それもうちょっとね、その独占関係を緩める姿勢っていうものを見せてほしいなということに対して真逆のね発言があったりということもあり、まあアメリカとしてはこう国家としてはこうテック企業に、独占集中寡占が進むところをこうちょっと風穴を開けていかなければいけないというような、まあこういった動きをしておりますが、アメリカの独禁法の運用に詳しい弁護士さんによるとですね、アメリカの判例上独占的地位を認定するには6割程度のシェアが必要と指摘をし、アメリカ司法省側がまずシェアを算出する際の分母にあたる対象市場をしっかりと確定するというハードルをクリアしなければならないということで、欧米の独禁法に詳しい別の弁護士によりますと、そこまで狭く対象市場を絞れるのか疑問だということで、米国内という閉じた市場、もしくは高機能スマホだけの市場というものが存在し、しかも代替性がないと立証するのはハードル高いんとちゃうのということですね。まさにまあアップル側が反論している通り、世界市場で見たら 20% のシェアですよと、 中華フォンとかね、高性能だってあのサムスンのギャラクシーとか勢いいい新興国韓国のねものもあれば、中国とかそういった中華フォンもある中、なかなか難しいもんがあるんじゃないのということで、なかなか立証に壁あるんじゃないのという話になっておりますが、ただですね、この司法省とかアメリカの連邦取引委員会とかが独禁法違反で、テック企業を訴訟するという動き、これはですね、何も今に始まったこと、あるいは iPhone とかね、Apple だけにこうある話ではなくて、GAFAM 全部がですね、まあその対決をやっているわけですよね。古くは1998年にマイクロソフトがパソコンをね、Windows 売るときに必ず OS とブラウザ、当時はあのエクスプローラーですね、懐かしのインターネットエクスプローラーをもうこう一緒にして展開していると。そしたら市場のね、人たちはみんな必然的に Windows を使う以上はインターネットエクスプローラーを使ってしまう。ブラウザーのね、一体提供、これは独占的な地位を利用したものであるということで、アメリカのマイクロソフト訴えられて、最終的にマイクロソフトと当局、他社ソフトも組み込みやすくすることで和解して、その結果新興企業が多数生み出ていく、インターネットエクスプローラー独占が壊れて、今だったらね、クローム、まあマイクロソフトはインターネットエクスプローラーからエッジに変わりましたけれども、やっぱクロームが強いと、グーグルが作ったクロームが強いというような状況が今生まれてきているわけ、生まれたわけです。そして時は経ち、まあ、2020年になりますと、検索サービス Google、 これ自分のね検索サービスばっかりやってんじゃないのということ、あるいは、現メタ Facebook、 当時 Facebook に SNS サービス、これ囲い込んでるよねとか、そういうこととか、 Amazon もネット通販サービスについて2023年9月に、アメリカ連邦取引委員会 FTC の方から訴訟を受けているということで、やっぱりね、まあ、対決いつまでかかるのかということ、マイクロソフトの訴訟98年に始まったと申し上げましたが、こちら最終的な和解まで10年以上かかったということで、マイクロソフトこの間に携帯向け OS の開発に乗り遅れて不振の時代を迎える、まあ、今はAzure とかいろんなサービスで、マイクロソフト時価総額ね、一番調子がいいと、アップルよりも今時価総額マイクロソフトいいという状況になっておりますが、Android スマホ、Android iOS、こういったね、スマホ向けの OS の展開が遅れてしまったというのは事実でございますんでね、今後どういう風になっていくのかというところをしっかりと見ていきたいと思います。まあ、独占関係全然ちょっとテックの話から離れるんですけど、一個、まあ、ついでにちょっと話をしておきたいなっていう記事があるので、ちょっとお付き合いもうしばしいただければと思いますが、コーヒー豆の国際価格、こちらね過去最高値を更新したということで、僕ちょっとコーヒー好きなんでね、ちょっと見えたんでちょっとこの話したいんですけど、インスタント向け、インスタントコーヒー向けに使われるロブスタ種とアラビカ種、こう高級品よりどちらかというとね、インスタントじゃない普通のコーヒーに使われるアラビカ種、まあ、この2つが大きい種類の2つにあるんですが、今回このロブスタ種の国際価格指標であるロンドン先物が、21日一時1トン3530ドルと史上最高値を更新したということです。飲食店向けのアラビカ種の国際価格指標であるニューヨーク先物も、2023年12月に1年2ヶ月ぶりの高値をつけたという状況でございますけれども、こちら背景としてはですね、一つは天候不順による、不作、東南アジアで発生したエルニーニョ現象による高温や干ばつなど天候不順に加え、安定的に生産できる天然ゴムやドリアンなど他の作物に転換する例も出ているということで、コーヒーの供給が減ってしまっているということ。コーヒー豆のね。で、一方、中国などアジア各国で中間層が拡大し、コーヒー豆の需要は高まっているということで、コーヒー豆最高値ということでね、いろんなものの値段が上がっていくという状況でございますけれども、コーヒーも高くなっていくのかなということで、 これからね、まあ、ホットコーヒーじゃなくて、どんどんこれから暖かくなっていけば、アイスコーヒーの季節となっていきますけれども、いろいろと物の値段というものをしっかりと見ていきたいですし、ドル価格がね、上がって、円もね、円安のまんまの状況ですと、まあ、我々の、ちょっとホット一息のコーヒー一杯の値段もね、高くなったりということになってくるのかなと、ちょっと不安にも思いますが、なんとか賃上げの波をしっかりと乗っけていき、経済、力強い景気回復、経済を、その景気回復をね、実感できる、好景気だなっていう風にね、みんなが実感できる、そういった、日本経済を動かしていってほしいなと強く思います。はい。ということでね、本日も皆さん新聞解説ながら聞きお聞きいただきありがとうございます。無料会員登録、していただきますと、私の方からメルマガが届きますが、そのメルマガのところにですね、社説、当日の朝のね、社説の解説だったりとか、ピックアップだったりとか、リンクを貼ってあるメールマガジンの方を、配信しておりますので、こちらもぜひ、無料、今のところ無料でございますのでね、皆さん登録していただければと思います。メール届いているよと、でも別にメール読まないよ、いらないよという方は一番下にですね、メールの一番下にアンスクライブというボタンがございますので、そちらの方を押していただければ、メールの配信は止まりますと。会員登録自体は残りますので、他の、日本史総復習編とか、他、聞きたいものが残っている方はですね、アンスクライブだけしていただければ、会員限定の配信、内容については聞くことはできるけど、メルマガは解除するということできますので、ご安心ください。はい。ということでね、最近また多くの方に聞いていただいているなということで、メッセージを多くいただいてまして、応援の方ありがとうございます。引き続き頑張ってやっていきたいと思いますので、どうぞ。ラジ歴、この新聞解説ながら聞きだけでなく、他のサブチャンネル、メインチャンネルも含めてご贔屓にしていただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい！